目視録は様々な象徴を使って真理を私たちに明らかにしていますので、ある意味で分かりにくい、また誤解してしまう、そういうものがこの黙示録の中にはあると思います。しかし一方で改めて黙示録、意味が十分分からなくても、とにかく朗読するものは幸いであるとあるようにですね、私たちがこれを読み続けるならば、今私たちが悟らなければならないことはそこから示されることと思います。私たちは1章から3章まで学んでまいりました。改めて確認しますと、1章から7章において用いられていたこの象徴は7つの燭台です。7つの燭台、もう一度振り返ってみますと、1章の12節から20節であります。こうありました。私は語りかける声の主を見ようとして振り向いた。振り向くと7つの金の燭台が見え、燭台の中央には人の子のような方がおり、足まで届く衣を着て、胸には金の帯を締めておられた。その頭、その髪の毛は白い羊毛に似て雪のように白く、目はまるで燃え盛る炎、足は炉で精錬された真鍮のように輝き、声は大水のとどろきのようであった。右の手に7つの星を持ち、口からは鋭い諸刃の剣が出て、顔は強く照り輝く太陽のようであった。私はその方を見ると、その足元に倒れて死んだようになった。するとその方は右手を私の上に置いて言われた。恐れるな。私は最初のものにして最後のもの、また生きているものである。一度は死んだが見よ、いよいよ限りなく生きて、死と黄泉の鍵を持っている。さあ、見たことを、今あることを、今後起ころうとしていることを書き留めろ。あなたは私の右の手に7つの星と7つの金の燭台等を見たが、それらの秘められた意味はこうだ。7つの星は7つの教会の天使たち、7つの燭台は7つの教会である。とこうあってですね、3章の1章から3章までのところでは、この教会の天使にこう書き送れとこう言葉がそれぞれの教会に与えられていました。具体的に当時存在していた教会でも、改めて私たちがそこで学んできたのは、これはその時だけの教会の姿ではなくて、いよいよにわたって教会が本当にそのようなものである典型的なですね、姿を持ったそれぞれの教会に書き送られた言葉であることを見てきました。だから私たちはその7つの教会の言葉を学んでいったときに、思い当たる節があるわけです。あ、これはあそこの教会にだけ語られたんではなくて、私たちのことだなと、こう受け止めるようなことが語られてまいりました。そして何よりも大切なのは、この7つの金の燭台、これは教会であるとあるように、そこにはイエス・キリストが本当におられるということですね。イエス・キリストがこの金の燭台の中央に人君のこのような方がおられる。これをずっと見てきました。だから厳しい未来が語られたり、また叱られたり褒められたりしているわけですけれども、どのような時にもこのイエス・キリストがおられるということにおいて、そこには望みがあるわけですね。捨てられていないわけです。どの教会も捨てられていない。全く褒められないような教会でもなお、そのイエス・キリストがおられるから望みがそこにおいて示されていました。4章からは、これは7章まで続きます。ここで 登場する象徴はですね、4章からずっといくんですが、その象徴が出てくるのは7つの封印であります。5章で出てきます。一つの巻物が登場いたしまして、その巻物は7つの封印で封じられていた。これがこう出てくるわけです。4章、5章、6章、7章、ね、この封印で閉じられていたこの巻物が開かれていきます。封印で閉じられていた巻物が開かれるたびに、こういうことが書いていたということが明らかになっていきます。そしてそのことが明らかになっていくときに、私たちは改めてそこに書き記されていたことは恐ろしいことであったり、本当に起きてほしくないことであったりすることを見るわけですけれども、でも同時に主が全てをご支配なさっていますから、また7章に行くとですね、望みがあることが示されます。希望は結局主にあるということが示されます。まあ、基本的なこの黙示録のメッセージですね。だから私たちはこの黙示録をつまみ食いしてですね、恐ろしいことならまた困難なことなら、それらだけをつまみ食いして恐れる、こういう仕方でこれを受け取ってはいけないんですね。どういう仕方でそのことが告げられているのか、またどういうふうにこれが受け止められるようにと語られているのか、見てまいりましょう。4章、この7つの封印で閉じられた巻物は、玉座に座っておられる方の右の手に握られております。5章の1章、玉座、その玉座に座っておられる方は誰かといえば、主であります。主なる神、まずそのお方を礼拝することから全てが始まります。4章の一節、こうあります。その後私が見ていると、見よ、開かれた門が天にあった。そしてラッパが響くように私に語りかけるのが聞こえた。あの最初の声が言った、ここへ登ってこい、この後必ず起こることをあなたに示そう、ね、まあこの後必ず起こることというのが、あの七つの封印で閉じられた巻物の中に書いてあるわけです。この後というのはですね、これからすぐということです。これからすぐ起きてくることをあなたに示そう。こう語りかけるのが聞こえたというわけです。だけども、まあ、先走って先の方で、この巻物が解かれた時には、いろいろ困難な事柄がそこに書いてあるということを、簡単に見ましたけれども、触れましたけれども、これをどこで聞くかが重要なんですね。この巻物がどこで本当に私たちの前に解かれるのかが重要です。まあ、言葉を変えて言えば、私たちはどこでそれを聞くのかが重要です。ここへ登ってこいとこうおっしゃったんですね。ここへ登ってこい、この後必ず起こることをあなたに示そう。開かれた門が天にありまして、そしてラッパが響くように語りかける声が聞こえて、そしてここへ登ってこい。まあ、そういう意味で私たちはですね、改めてこれを本当に福音において わきまえることが良いと思います。主が私が門であるとおっしゃったんですね。いろいろとこう閉ざされたように見えるとき、いろいろ閉ざされたように見えるとき、開かれた門はいつでも一つあるということです。どんなに困難な時でも開かれた門はあるということです。その門はここにあるように招いておられるお方。神の招きにふさわしくと私たちは朝の礼拝でエペソの信徒への手紙から学んでいますが、そのお方がおられるということ、主イエスキリストを通ってそのお方のもとに行く道はいつでも開かれているということです。確かにそのお方のもとに行って、先ほど先走ってみたようにですね、その手に握られている巻物に書いてあることは確かに困難なことかもしれないけれども、これは主を信ずる者たちだけがそれを経験するんではなくて、すべてを支配しておられる主の、これは定めですから、これから必ず起こることとおっしゃってるわけですから、これは誰も逃れられない。困難な事柄、でもその困難な事柄が書いてるんだけども、先ほど見たようにですね、決してこれは私たちを恐れさせたり絶望させるためにこのことが示されるのではないということ。私たちはこの巻物に書いてあるがままにいろいろな事柄を神様のご支配の中にあるんだとこうわきまえるためにこれは語られてるわけですね。こんなことは起きないでほしい、あんなことは起きないでほしいと思いながら、人間の歴史の中ではいろんなことがこう起きてきているわけです。そのことが世界に望んだり、その歴史の中で起きてくるときには、我先になんとかそれを免れたいと思うかもしれないけれども、でもそれから人間の力で逃れ切ることができない、そういう神様の定めがあるわけですね。でもその中で主は確かに歴史を支配しておられる主ですから、いろいろなことがあることを神様のご支配のもとでなさっておられるけれども、でも同時にですね、それは神様のご支配なんだということを礼拝しながら仰いで、そしてその主を礼拝して仰ぐときには、そこに希望があるということです。その希望は確かに私たちを生かすということです。どこで私たちが見るのか聞くのか、これが決定的に重要だということですね。登ってこいと。登ってこい。見ていきますとこうあります。二節、私はたちまち霊に満たされた。すると見よ、天に玉座が設けられていて、その玉座の上に座っている方がおられた。玉座の上に座っている方が見えたというわけですね。主が本当に見えた。主の栄光が見えました。その方は壁玉や赤目のうのようであり、玉座の周りにはエメラルドのような虹が輝いていた。また玉座の周りに24の座があって、それらの座の上には白い衣を着て頭に金の冠をかぶった24人の長老が座っていた。座っていたというのは、その神様のもとで本当に落ち着いていたということですね。静まっていたということ。安心していたということでもあります。また、その玉座の周りとあるように近くにいたということです。この長老たちが何を表しているかですね。長老ですから、教会を代表する者たちであります。私たちはその長老たちの姿に教会の姿を見ることができようと思います。玉座には主が座っておられて、そしてその周りに長老たちが座っていた。慌てるわけでもない、 恐れるわけでもない。静まってそこに座っていた。玉座からは稲妻、さまざまな音、雷が起こった。恐ろしい光景ですね。だけども長老たちはそこに座っていた。長老たちはそれによって恐れたりですね、その座から立ち上がってその座を外そうともしないわけです。そこにこう留まっている。また玉座の前には七つの灯火が燃えていた。これは神の七つの霊である。また玉座の前には水晶に似たガラスの海のよう、玉座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。まあ、この長老たちの姿をもう少し考えて慰め励ましを得たいと思います。その長老たちは白い衣を着ていたというわけですね。白い衣を着ていた。罪や汚れのない白い衣を着ていた。また頭に金の冠をかぶっていた。神様から栄光を受けていたというですね。まあ、こういう姿で教会を代表する者たち、ある意味で教会の象徴するような存在ですね。その長老たちが神様のもとで、主なる神のもとでこのように静まって、そして神様から栄光を受けて、そしてそこに安らかにいたというわけです。玉座から恐ろしい稲妻やまた雷が起こっているのに、でもそこに静かに静まっていた。またその玉座の中央と周りには四つの生き物がいた。前にも後ろにも一面に目があった。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は若いお牛のようで、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空を飛ぶワシのようであった。まあ、どれもこれも力あるものを表していますけれども、具体的に何であるかこの黙示録は細かくは語っていません。でも力あるものたち。そしてもう一つ、私たちがここで単純に確認できるのは、この者たちは長老たちを傷つけるものではないですね。この長老たちに敵対するものではなくて、長老たちと一緒に、後のところを見ていくと分かりますが、主に仕えるものだということ。彼らは昼も夜も絶え間なく言い続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、全能者である神主、かつておられ、今おられ、やがて来られるか。まあ、絶え間なく、昼も夜も絶え間なく主の皆を褒めたたえ続けたというわけです。力ある者たちです。長老たちにとっては励ます存在ですね。また助ける存在です。その心が弱らないように、その賛美が本当に弱らないように、神様に向かってその長老たちもまた主を讃え続けることができるように、昼も夜も絶え間なく、そしてまた一面に目がありますから、よく全てのものを見回してですね、そして神様への賛美に向かって仕える者たちです。神様を賛美することを目的としてですね、しかも力あるもの、獅子であり、お牛であり、また人間のような顔を持つものであり、空を飛ぶワシのようである、特別な能力を持つもの、力ある者たち、それがそこにいるというわけです。これが何を表すか、これを黙示録から単純にこれだとは言えませんが、でもこの長老たちに敵対するものではない、教会を代表する、そこに24の座があって本当に静まっている者たち、彼らをむしろ助ける者たち、そこで主を賛美し続けるというわけです。9節は、玉座に座っておられ、よよ限りなく生きておられる方に これらの生き物が栄光と誉れを称えて感謝を捧げると、24人の長老は玉座についておられる方の前に卑劣して、いよいよ限りなく生きておられる方を礼拝し、自分たちの冠を玉座の前に投げ出していった。主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方。あなたは万物を作られ、御心によって万物は存在し、また創造されたからです。神様にふさわしい賛美を捧げました。まあ、この四つの生き物たちの賛美を通してですね、励ましを受け、また導きを得て、神様の前で本当に卑劣して、自分たちの冠を玉座の前に投げ出して、そして称えました。主よ、私たちの神をあなたこそ栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方。あなたは万物を作られ、御心によって万物は存在し、また創造されたからです。まあ、このように、今日を見ました4章からの箇所は、神様を礼拝する。そこで聞くわけです。そこでその解かれた巻物のことを聞くわけです。受け取るわけです。しかも、その巻物を開くお方は、これは人間が勝手に開けます。ほふられたような子羊が、その巻物を開きます。このようにしてこの巻物の中に書いてある事柄を知るわけですね。神様を礼拝して、しかもイエス・キリストを通してこの巻物の中に書かれた、一面に書かれた字を受け取ります。そしてこれは確かに神様の御前で神の怒りに値するこの世がですね、どうしても避けられない、これから必ず起こるはずのことであるかもしれないけれども、でも同時にそこで望みを、唯一の望みを改めて見ることになります。まあ、これが4章から7章です。私たちのまた開かれた門、いろいろなことで、どの道も閉ざされたように見えるときに、いつでも開かれている門があるということ。その門は、確かに今の私たちの課題から逃れる道、その道を示す門であるにとどまらずですね。同時に、これは、天地万物を作られ支配しておられる方が開いた門ですから、すべてのことに関してですね、逃れる門です。救いの門です。こういう門です。こっちの道も閉ざされた、あっちの道も閉ざされたとしても、むしろそのことによって一層はっきりする門です。もうすでに開かれていたんだけれども、私たちがグズグズしてそちらの方を見ようともせず行こうともしなかったもの、今の直前の課題に関しても万事を益としてくださるお方ですから、万事を益としてくださるお方ですから、もう途方に暮れたと思うような事柄に関してもそちらの方に行くと、あ、なるほど、これでよかったんだと私たちが知ることのできるものです。それにとどまらずですね、宇宙、本当に歴史、すべてを支配しておられる方ですから、それらすべてのことにおいても、もうこれは、もう人間ではどうにもならない。私たちはしばしば人間にですね、望みを置こうと思いますけれども、なんとかしてくれる人間にですね、望みを託したり、こちらの方の人に望みを託したり、まあ力ある者たちにですね、望みを託したくなりますけれども、それを超えてですね、この門、人ではなく、本当にこの主が開いてくださっている門、この門があるということ。あるということ。この開かれた門を見失わないように、本当に歩んでまいりたいと思います。実際、私たちの礼拝は、この門を通して、いつでも主のもとに招かれて預かっている。これは主の御前ではそういう礼拝ですね。ますますそのことを自覚してですね、この門なんだと、 開かれたもんなんだと。私たちの手に余るこの自分の問題、あるいはいろいろな課題、これらもあるかもしれないけども、常にこのもんなんだと。このもんから招かれて、そして主のもとで私たちは聞くべきことを聞いて、そして恐れる、そこにとどまるんじゃなくてですね、恐れを超えて、恐れつつも喜び、闇がますます闇であることを知ると同時にですね、闇の中で一層光が何であるか悟りですね、こういうふうにして歩むように、この門が私たちのもとにすでに開かれております。この門という言葉ですね、門が開かれた、これはステファノが殉教するときに見た幻でもあります。最後その箇所を読んで終わりたいと思います。使徒言行録の7章の51節からこうあります。固くなで心と耳に割礼を受けていない人たち、あなた方はいつも聖霊に逆らっています。あなた方の先祖が逆らったように、あなた方もそうしているのです。一体あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が一人でもいたでしょうか。彼らは正しい方が来られることを預言した人々を殺しました。そして今やあなた方がその方を裏切る者、殺す者となった。天使たちを通して律法を受けた者なのに、それを守りませんでした。人々はこれを聞いて激しく怒り、ステファノに向かって歯ぎしりした。ステファノは聖霊に満たされ、天を見つめ神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て、天が開いて人の子が神の右に立っておられるのが見えると言った。まあ、こういうふうに天が開いて、まあ、どこにも逃げ場がないようなステファノですけれども、天が開いて神の右に人の子が立っておられるのが見えたというわけです。私たちもまたもうすでに開かれている門に進んでですね、そして常に私たちを招いて救ってくださるお方、助けてくださる方を仰ぐことを本当に学んでいきたいと思います。悟っていきたいと思います。そういう歩みを学んでいきたい。そういう中で初めて主イエスキリストの開いてくださったこの巻物の中に書いてある言葉ですね、正しく私たちは受け止めること、また聞くことができるでしょう。お祈りいたします。恵み深い全能の父なる神様、神を愛する者たち、ご計画に従って召された者たちのために、すべてのことを働かせて益としてくださるお方、あなたの身元にいつも招かれるがままに近づいて、あなたを礼拝して静まることを学ばせてください。そしてあの玉座のそばで座っていた長老たちのように、私たちもまた、また私たちの教会もまた静まって、あなたの皆を称えつつ、主イエスキリストを通して聞くべきことを聞きながら、感謝を持ってあなたの皆にふさわしい賛美を持って歩んでいくことが許されますように お願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の162番です。